おはようございます。聖書と福音の時間です。春の季語に水ぬるむという言葉があります。次第に水の冷たさが緩み、少しずつ暖かく感じる様を表しています。蛇口をひねるとお湯が出る今の時代にはなかなか感じられないことかもしれません。生活は便利になりましたが、もしかしたら豊かな情感は失われているのかもしれません。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ連動社の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。さて、くまモンの作者で放送作家の小山薫堂さんがある大学で授業をした時のことです。小山さんの指示で主婦の鈴木さんが市販のルーを使ってカレーを作っていました。食べたい人を募りますが、学生たちはランチを食べた後だったので誰も手を挙げませんでした。その時小山さんが主婦に尋ねたんです。ところでお母さん、息子さんのお名前は？はい、ありふれていますが一郎です。そうです、この主婦は大リーグの一郎選手のお母さん、鈴木俊恵さんだったのです。学生たちは全員手を挙げてカレーを食べたいと申し出たのでした。一郎選手は子供の頃から頻繁にカレーを食べていることが知れ渡っていたからです。ところで、一郎選手が少年時代に食べていたのと同じカレーを食べたいと学生たちが思ったのはなぜでしょう。カレーつながりで一郎選手とつながりが持てると思ったからではないかと思うのです。人は偉大な人物、偉大な存在とつながりたい、関係を持ちたいと願っているのではないでしょうか。ところで、最も偉大な存在の方からあなたに対して関係を持ちたいと願っているとするなら驚きませんか。実はこの全宇宙を作りになった誠の創造主である神様は、あなたとつながりたい、あなたと関係を持ちたい、あなたをご自分の子にしたいと願っておられると聖書は語るのです。聖書にこう書かれています。しかしシオンは言った、主は私を見捨てた、主は私を忘れたと。女が自分の血の身ごを忘れるだろうか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。ここから三つのポイントでメッセージを取り継ぎましょう。第一に、神はどんなことがあってもあなたをお忘れになることがないということです。このことが強調されているのは、人は忘れられたと思い込むとき、生きる勇気を失ってしまうということを神様はよくご存知だからです。イギリスの著名な国際問題評論家、ビクター・ゾルサ氏は、25歳だった娘さん、ジェーンの生と死について本を書いています。がんが進行して、痛みと苦しみに叫び声を上げるジェーンを見て、両親は病院からホスピスに転院することを決意します。救急車でホスピスについて病室に入ると、医者がベッドサイドの椅子に座りました。両親はどんな処置をしてくれるのかと見ていると、ドクターは何もしないで、ただジェーンの手を握り、静かに尋ねたのです。今あなたが一番してほしいと思っていることは何ですか？ジェーンはすぐに答えました。お父さんにずっとそばにいてほしい。するとドクターは笑顔で、この部屋に予備のベッドを入れますから大丈夫。そして、お父さんの執筆の仕事をここでできるように、机の用意もできますよ。と、配慮ある言葉をかけてくれたのでした。そういう穏やかな対話が進む中で、不思議なことが起こるのです。あれほど全身の痛みを訴えていたジェーンが穏やかになり、痛みを口にしなくなっていったのです。一体痛みはどうなったんでしょう？体のあちこちにガンが転移し、 疼痛が激しかったということは事実です。しかしそれが絶叫するまでに至ったのは、癌による生理的な痛みだけではなく、死を目の前にする恐怖、自分だけが去っていくという疎外感、孤独感が、痛みを何十倍何百倍にも増幅させていたのです。つまり、魂の痛みが肉体の痛みを一層激しいものにしていたというのです。誰からも顧みられず、忘れ去られていくということの恐怖は本当に恐ろしいものです。そして神様はそれをよくご存知です。ですから私たち一人一人に語りかけておられるのです。たとえ女たちが自分の血の身ごを忘れるようなことがあったとしても、この私はあなたを忘れない。私にとってあなたは血の身ごに勝る大切な子なのだよと。第二に、神様は罪に落ちた者に対して憐れみを働かせてくださる方だということです。この語りかけはどのタイミングでなされたものなのでしょう。主は私を見捨てた。主は私を忘れた。と人が言った時に神の方から間髪を入れずに呼びかけられた言葉なのです。女が血の身子や胎児を憐れむのは、これらがか弱く、小さく、あどけなく、反抗的でなく、愛苦しいからです。しかし、大人になった私たちは、ふてぶてしく、反抗的で、強情で、そしてたくさんの過ちや罪を犯してきました。しかし、神様は、人が罪に落ちて絶望する、まさにその時、憐れみを働きかけてくださる方なのです。神様の前には、私たちの罪ですら無力です。罪ですらも、神から愛を取り上げることはできません。私たちが罪人であるということは、私たち自身が自覚しているよりもはるかに深く神はご存知です。その上で、神様は決して忘れていないよと呼びかけてくださる方なのです。第三に、神は私たちに愛を言葉で呼びかけるだけではなく、ご自分の手のひらに私たちを刻んだと宣言なさっていることです。これは詩的な表現ですね。ところで時々、自分の体に妻の名前や恋人の名前を入れ墨にしている人がいらっしゃいますね。入れ墨で体に書き込むと、石鹸で洗おうが、風呂に入ろうが、洗い流すことはできません。いついかなる時にも、自分の中にその名前が刻まれているので、どこに行く時も一緒です。しかし、タトゥーを入れるためには、体の皮膚を傷つけなければならないのです。神様はご自分の体を傷つけて私たちを覚えることでご自身の愛を明らかにされるというのです。一体どのようにしてでしょう？この聖書の箇所が語られてから約700年後、神の一人子は人としてユダヤ民族の中に誕生してくださいました。赤ん坊として生まれてきてくださったのです。そしてそれによって肉体を持たれたのです。この体を持たれた神こそはイエス・キリストという方なのです。キリストはその体を十字架の上に貼り付けにされました。三本の釘で両手両足が十字に組んだ丸太の杭に打ち付けられたのです。覚醒した意識のままで体を引き裂きながら、キリストはあなたの罪の許しを真心から祈ってくださいました。そして祈るだけではなく、あなたの罪を一身に引き受け、神の裁きを受けてくださったのです。十字架の上で息を引き取り、三日後に復活されたとき、この方の体には、両手両足脇腹に傷跡が残っていました。まさにキリストは、ご自分の体に罪の償いの証拠をくっきり残して、私たちの救いの保証となってくださったのです。いつもあなたを忘れることなく、罪を犯した時には、 哀れみの心に湧き立ち、そしてご自分の体と命を犠牲にして、あなたを贖い取ってくださったイエス・キリスト。どうぞこのイエス・キリストをご自分の救い主として、今日迎え入れていただきたいのです。神はその告白を喜んで受け入れてくださる方です。心からお勧めしたいと思います。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。